Ikishima Podcast.
この番組は、イキのちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。イキジマ Facebook ページの管理集団、IKIZ11 が制作、配信し、イキの最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
始まりました、生島ポッドキャスト第287回ということで、 MC の石本です。そしてもう一方、この方です。
今週もワールドカップロシア大会です。
はい、そうですね。この後ですね、またちょっと
一人喋り、
こちらでも、はい、一人でですね、ワールドカップについてグダグダ語って、今回はですね、グループリーグの第2節について毎日注目カードを上げさせていただいておりますけども、いかんせんですね、まだこれが流れてる頃にはもう結果が分かってると思われる、日本対コロンビアの結果が分かってない状態なので、何とも言えないところなんですけども、なんだかんだでやっぱりソチオリンピックとかもそうでしたけども、ソチオリンピックじゃない、何でしたっけ、
ピョンチャン、
ピョンチャンですね、ピョンチャンオリンピックとかもそうでしたけど、やっぱ始まったらそれが
盛り上がるね。そうそうそうそう、始まる前はピョンチャンもね、ピョンチャンかみたいな話でしたけどね。
で、ここまでワールドカップ、最後にも喋ってるだろうって話なんですけども、まあ本当熱戦が多くですね、これまで、この今収録までの時点で11試合が行われてるんですけども、なんだ11試合まず完走しております。
お、すごいね。仕事してる？
録画も含めてなんですけども、
そうですよね。当然そうでしょう。
生7試合、録画4試合で、もうちょっと頭がぼーっとしてます。
なるほど。まあね、ブラジルが引き分けてみたりとか、いろんなこうね、ドイツがみたいな感じありますよね。
はい、
やっぱり楽しそうだ。
でもやっぱ見ててですね、勝つべきして勝った、引き分けるべきして引き分けたっていうですね、やっぱりそういうよくサッカーでありがちなのが、攻めて攻めて攻めて攻めて点が取れなくて最後残酷なぐらい
取っていって入るとか
ね、そうなんですけど、今回はちゃんとですね、実力が反映されたような形になってるのかなとですね、そんな熱戦にばっかりになってるかなと。
そのサッカーの面白い、こう1点でこうね、変わるところですよね、やっぱね。
でやっぱりお国柄っていうのがやっぱりワールドカップが出るのでですね、やっぱり今回一番今のところ印象残ってるのは、ペルー代表、ペルー代表、ペルーからこんなに人が来るんだなっていうぐらいロシアまで、
そう、ね、
今回だって国の、
はい、行ってない
代わりに先生たちが
行ってます。なるほどね。そう話は聞きました。はい、もう行かれてるんですか。
行かれたはずです。日曜日に、
じゃあ明日の試合を見に、
そうです、
一応ですね、
はい、行かれてるみたいです。で、ペルー、一番今回開催国ロシアから遠いって言っても過言ではないかなっていうペルーなんですけども、もう本当に大挙して押し寄せてて、
すごいよね。
ペルー対、ペルー対どこだったかな、ペルー対デンマークですね、デンマークの方が近そうな気がするんですけども、デンマークの方がなんか一角にちょこんとあって、ペルーがもうホーム状態になった
ら、すごいね、やっぱね、はい、南米系はやっぱり暑いんでしょうね。
はい、アルゼンチンとかも多かった
ですね。そうね。
ということで、日本もコロンビアがいてるので、すごい暑いことになってそうですけども、さあ、日本が勝ってるかどうかですね。それによって、この後僕が喋ってる言葉が、当たるかどうかっていうことになってますけども。ど
は
い、
ルマンもそういえば。
ルマンもトヨタがですね。
ね、トヨタがね。
はい、中島悟さんって言ったら、オールドマンの方も知ってるかなと。
黄色いキャメルとかね。
そうですね。の息子さん、中島和樹さん。と、F1 好きの方ならご存知は、フェルナンド・アロンソが参加してる、トヨタ8号車がなんとルマンで、トヨタ悲願の。
本当、日本車で日本人ドライバーって初ですもんね。
初めてですもんね。昔、マツダがですね、優勝したことがありましたが、あの時はオール外国人ドライバーだったんですね。そうそうそう、ということで、本当に日本の活躍がですね、コロンビア戦活躍したかどうか分かりませんけど、活躍が目覚ましいところですけども、日本国内に目を移してみると、ちょっとまさに収録してる今日なんですけども、大阪でですね、大きな地震がありまして、6弱、
あれさ、震度さ、いつも思うけど、めんどくさいよね。
そうですね。
なんで普通に10段階にしなかったのって感じ
ですよね。それ思いますよね。 でまた5強5弱って言ったら、うんうん、なんかそんなに変わらない気がしますけど、うんうん、5強5弱は大きな違いですもん ね、うんうん、ねだから西方沖地震とかもやっぱり5強のところはそれなりに崩れたところもありましたし、うんうん、玄界島とかですね、うんうん、ありますけど大阪はやっぱり6弱って言われたら、ね、やっぱりちょっと数字を見てえって思うようなんですね。そうそうそうそう、うん、
結構なんか動画とかこう見てると揺れてましたよね、はい、
そうですね、う
ん、高速の車とかこんなに揺れるんだぐらい揺れてましたからね。
でもやっぱりこれ20年で日本の耐震っていうのもですね、はいはいはいはい、進んだんだろうなと思うのが阪神大震災のことがあったので、ね、一瞬ちょっとそれが頭にやっぱりよぎったわけですね。93年ですね 7?7 だったんですけど当時は7って言われたけども本当の地震パワーで、うん、あれ結局は後から検証してみないと
な
んとも
分からないからね。
東日本ももしかしたら震度9ぐらいだったんじゃないかですね。そんな話もある
し、ね、7までしか今のところないからですね。
だからあれはもうパワーによってバイバイユーみたいな、
そうするとマグニチュードになる、はい、マグニチュードは1個変わるだけで100倍違いますから ね、 パワーね。
でもこれもまた震源の深さとかでまた
変わりますからね。
マグニチュードはそう大したこと今回なかったですね。多分5とか6とかそれぐらい
多分震源が10キロで浅かったので、
そうですよね、
到達する距離が短いからそんなにパワーがあれなんでしょうね、
は
い、
だから形としては阪神大震災の時に似てるような感じ、うん、本当に直下型ってやつですよね、うん、はい。でまあ、本当になんか不安を煽るわけではないですけども、うんうん、熊本の時もそうでしたし、はいはいはい、東日本の時もそうでしたけども、うん、まあ本震と思われたものが実は余震だったみたいなそういうこともありますので、
ここ何日かは注意してもらって、はい、
うちも関西特派員を抱えてますので、
はいはい、関西特派員さんは元気一応大丈夫だって
すぐに、そうです、はい、それは良かった
です。投稿がありました、見てないですか、投稿ありました、はい、大丈夫だったみたい
です。それは良かったです、はい、でも本当に引き続きお気をつけいただいて、
ね、そうですね、まあ、九州北部ってほら地震なかなか少ない、ね、日本でも少ない地域じゃないですか、はい、だからねなんか震度3この前の震度4ぐらいだった、はい、前の時
そうですね、
その時になんかうちの嫁とかをこうすごい大騒ぎしてましたけど、東京にいた我々からすると、はい、なんかトラックでかいトラック通ってるのかなぐらいしかなかったんですけど、
たまにもう本当にあの頃は1ヶ月余震がずっと西方向に続いたから、なんか最初のうちはそれこそトラックなのかな地震なのかなとか思いながら、うんうんうん、でも地震だった、でもだんだん慣れてきたらですね、
う
んうん、ソファーに横になってて起きもしなくなるん
です よね。
でも1ヶ月後に
っていう感じですね、
はい、なんか結構大きめの地震がちょうど1ヶ月でしたもんね、はいはいはいはい、1ヶ月後に大きな余震が来て、うんうん、その時はああやっぱり地震って怖いなって改めて認識したところでしたね、うんうんうん、はい、というところで、まあ、地震の話もなんですけども、うん、でワールドカップの話もしましたけども、うん、今回壱岐新聞さん3面ですね、県政、野党の県政にゃんがね、にゃん、はい、載ってます。ドッグイヤードッグキャットということですね、うんうん、なんかドッグイヤーって言ったらしおりと思い浮かびますけど、はいはいはい、今回はそれではなくて、うんうん、犬猫の年齢を人に換算するとという記事がですね、うん、ちょっと載っております。結構福山先生という僕最初の印象はですね、はい、iPhone のアプリを作ってた人っていう、
はいはいはい、作ってましたね、はい、そうアップストアに出してましたもんね。
そうですね、それがこの人間の年齢をペットの年齢を人間に換算するっていうアプリだったんですけども、うんうんはいはい、この一覧表みたいなのがですね、県政にゃんご壱岐新聞さんの3面に今回載っておりますので、うん、興味がある方はですね、うん、たまには壱岐新聞さんの宣伝をして
もらって、うん、そうですね、はい、アプリをアップストアに出すために、はい、アメリカの納税証明書取りましたからね。
ということでそのアプリが今度64ビットアプリになって蘇るみたいな。
いやいやいや、ドイツから、はい、ドイツ銀行かなんか100円ぐらい振り込まれました。振り込み量の方が高いじゃねえかって話です。
ということでですね、興味がある方はこの県政にゃんごを呼ばれてみてください、はい、ということでニュースの方行きたいと思います、うん。
壱岐島ニュース。
このコーナーは壱岐新聞、壱岐新報のニュースと壱岐島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
それでは壱岐島ニュースいきたいと思います、うん、はい、というところで最初はですね、壱岐新聞さんの一面なんですけども、はいはい、郵便局の見守りサービス、うん、ふるさと納税返礼品にということで、うん、もうこのニュースに関してはもう壱岐でお伝えするというよりかはですね、せっかくのポッドキャストという、
そうですよね、
特性を、はい、生かして当該の人にお伝えしたいなというところなんですけども、市
壱岐市ですね、うん、7日日本郵便の、郵便株式会社と郵便局の見守りサービスをふるさと納税の返礼品とすることに関する、うん、協定書を締結した、はいはい、県内の自治体では初めて、うん、で離島では今年3月から取り扱いを開始した新潟県佐渡市に続いて2番目の取り組みとなると、うん、同日からふるさと納税サイトふるさとチョイスの壱岐市ページで受付を始めたということで、うん、もうこれやっぱりあの見守りってですね、あの安否確認ですね、はいはいはいはい、分かりやすく言えばですね、
一、ね、人で住んでる方が多くなってきてますから ね、 で
どうしてもあの先ほど佐渡の話もありましたけど、うん、離島っていうのは特にあの、うん、あの独居でですね、はいはいはい、住まわれてる方っていうのが可能性として非常に高いので、うん、これはもう本当いいサービスなのかなと思います、
ね、どういうシステムになるんですかね、
はい、というところでそのシステムなんですけども、うん、こちら日本郵便の見守り訪問サービス、先ほども言いました、うん、こちらが、昨年10月から、うん、サービスを開始してるんですけども、はい、月に1回30分程度、はいはい、郵便局社員がサービス利用者宅を訪問し、うん、生活状況などを聞いて家族へ報告すると、うん、でちょっと前行きびずの、 あの牛乳配達のっていうのもありましたけども、
はいはいありましたね、
それと同様で特別このためにというよりかはもともとのその、うん、そういう あの、あるものですね、
はいはいはい、
あの配達っていうものをされてる業者がこういうことをするっていうのが、まあ、あの一石二鳥というこの場合は正しいのかわからないですけども、そういうような形で、
まあねは
い、
家までは行かれるでしょうか、
ね、そうですね、はいはい、で通常は月額2500円の料金ですけども、うん、市外在住者が親族の住む壱岐市にふるさと納税を5万円以上すれば6ヶ月間、うん、10万円以上なら1年間返礼品としてこのサービスを受けることができますと、
うん、
で、まあ、ふるさと納税お詳しくない方からしたらですね、うん、なんかえらい高いじゃないかと思うかもしれないですけども、これあのもち節税効果とかですね、うんうん、いろいろふるさと納税というのは、
まあね、ありますから、
ね、はい、ありますので、はい、まあちょっとそこら辺のことも含めてですね、うん、検討いただけたらいいのかなと、
ね、
あの
普通に払ったらそこは節税にならないけど、はい、っていうところがあるんですね、
そうですね、うん、はい、というのがありますので、もしよかったらご検討いただけたらなというところになります、はいはいはいはい、こちらはあの西日本新聞さんとかでもですね、うん、あのニュースに上がってましたけども、そこであの白川市長ですね、
はい、
島にいる親や親戚の健康状態を憂慮しながら規制がままならない方もふるさと納税を通して支援したいと話したということで、うんうんうん、もしご検討される方はですね、うん、あ、ちなみにこちらもうちょっと詳しいことが書いてるのが、
はい、
サービス、郵便局員が月1回市内に住む高齢の親などを訪問し、体調や食事、睡眠の状況などの7項目に加え、うんうん、不審電話の有無、
なるほどね、
持病の状態などの23項目から寄付者が選ぶ3項目を聞き取り、
うん、
当該にいる家族らに電子メールで報告する、顔写真も添付できるということで、うんうんうんうん、だからまあ10項目、7項目必須と3項目あと選んでの10項目までできるみたいですね。
結構な項目数ですね。
そうですね。うん、はい、ということでこちらですね、うん、もしあの参考にされたい方はふるさとチョイスですね、うん、ふるさと納税ふるさとチョイスをちょっとご覧になられてくださいということで、
はいはいはい、
次のニュースに行こうと思いますけども、続いてのニュースはですね、こちらですね、561人が生き字を失踪、う
んうん、はいはいはい、
第30回サイクルフェスティバル、今回第30回記念大会だったということで、はい、今年はその毎年あの6月第1日曜日なんですけども、牛市と、
はい
はい、重なりましたので、
私第1週だと思ってね、
はい、
今年第1週に予定が入ってたんですよ、
はい、あ、なるほど、
それでエントリーしてなかったんですけど、
なるほどなるほど、
後で締め切った後に、はい、2週だったのって、
なるほどなるほど、
いう形になってしまいました、
はい、はい、ということで今回第2だったみたいですけども、うん、要するにまああの第1日曜日が1日3日に重なるときは第2になるわけですね、は
い
はい、これからちょっと、
そうそうそういうことでしょうね、
はい、記憶しておきたいと思います、
うん、まあ、で地域の草刈りがあったからちょうどよかった、
あ、なるほどなるほどで、最大瞬間風速こそ13.8メートル、風は強かったもの、
う
ん、最高気温は 22.1 度と上々のコンディションとなりましたと、
うんうん、そう、上々だった
いや、風強い方がきつい
です、いやー、あれはですね、自転車乗ってる人じゃないとわからないですけど、はい、風結構きついんですよ、
きついですよね、で、まあ、救急搬送とかも、まあ、多少あったみたいですけども、うんうんうん、入院をするレベルではなく、まあ、はい、大きな事故は起こらなかったということで、まあ、これが何よりかなとですね。
はい、はい、そうですね。
はい。そして、エリートコース、うん、50キロは、これまで4度優勝している昨年の覇者、うんうん、白石さん。うんが、他大会との兼ね合いで出走できず、その白石さんと昨年はゴール前まで競り合いを演じた2位、加藤さん、
うん、
3位、岩切さんがスタートから先頭集団を引っ張り、後半マッチレースを演じたと。
うんうんうん、
そして優勝したのが、
判定だったみたいですね、これ。
はい。
なんと2人とも1時間22分04秒の同タイムだったと、うん、で50キロを走って最後は十数センチ差という、うん、あの
写真判定だったって
話ですね、はい、この岩切さんが、うん、わずかタイヤ半分ほど抜け出してゴールしましたと、すごいね、すごいですね、まあ、もちろん駆け引きとかもいろいろあるんでしょうけども、はいはい、すごいですよね、うん、ちなみにあのエリートコースに最初にエントリーしたあの、はい、個人情報ダダ漏れさんは、はいはいはい、あの泣く泣く変えてもらって、
はい、あ、そうなんですか。
あ、でもあの50キロ
完走はされてましたね、
はい、50キロちゃんと無事に完走できましたと、
何分って書いてありますよね、はい、
あの楽勝って言ってました。あのマラソン50キロ行くのじゃ楽勝だよって、
あ、なるほど、
はい、
まあね、それはそうですね、
はい、
う
ん
う
ん、あの来年はエリートコースに出てもらおうかなと。
なるほど、足切りに引っかからなければ、はい、まあ、距離が長い、走るよりは自転車の方がいい、
ね、うん、そうですね、はい、はい、だから、ちょっとエリートコースに来年出ていただけるんではないかと。
エリートコースだから、あれに、はい、え、あれが
登録して、登録して、ね、はい、登録してくれるでしょ
う。自転車連盟に登録してたんですね。
はい。はい、あの最初スタートだけ独走するですね、姿をちょっと見てみたいなと、
なるほど、なるほど、
はい、思っております、はいはい、
小学生かったな。
そうそうそう。そしてですね、次は、これですね。うん、これ、これが、長崎新聞、
はいはい。
これ実を言うとですね、うん、あの、これ収録してる月曜日、17日月曜日、うん、今日17日でしたっけ？ 18 か、うん。18日月曜日なんですけども、このニュースはですね、うん、17日の日曜日の話になります。うんうんうん、でも一応、まあ、ご報告ということで、はいはいはいはい、ラッピングバスで壱岐を PR、17日に福岡市を走行ということで、長崎県壱岐市は島の魅力を PR しようと、17日午前10時から午後7時まで福岡市の中心部、天神博多駅周辺でラッピングバスを走らせると。取り組みは昨年に続いて2年目。バスは、島では貸し切りに使われている一交通の大型車両を使い、九州線の協力で福岡に運ぶということで、なんでこのニュースを過ぎたのにわざわざ取り上げたかというと、昨日僕福岡にいてですね、
はいはい、
見かけたんですよ、多分。あれと思って。
なるほど。
それで、しかも、よく見る、観光のバスだったから、うんうん、こんなとこまで出張してきたのかなとか思って見てたら、今日見たらこんなニュースになってたみたいで、まあ、
これいいですよね。
はい、いいですよね。
いい広告塔ですよね、はい。
だから、わざわざこのバスさえ持っていけばですね、うんうん、まあ、走っていいのかどうなのかは知らないですけども、うんうんうん、で、こちら、営業の窓部分には、7月1日にベイサイドプレイス博多のベイサイドステージで開く、壱岐焼酎で乾杯、in 福岡2018の告知や、壱岐名産のウニを紹介した、縦 0.7 メートル、横 7.7 メートルの横断幕も貼ります、うん、ということで、
貼って
あったかな。ちょっと、チラッと見てしまったので、はい、しっかりは見てなかったんですけども、はいはいはいはい、貼ってあった気がします。はい、ということで、ね、このラッピングバスですね、またはこれからもやっていただけたら。ま
あ、多分ね、はい、でしょうね。
はい。で、SNS と連動して、うん、ハッシュタグつけてですね。ね、はい。見つけましたとかですね。で、それで、
なんかの人に何かをあげるとか、ね。
そうそう、3名に何かをプレゼントとかですね。
壱岐への旅行とかね。そういうのいいですよね。
はい。どなたかこれを企画実現していただけたらなと。そうそう、そして、こちら、西日本新聞さんの方はですね、うん、まあ、毎年恒例といいますか、壱岐西福寺で、アジサイ見頃1000株ということで、アジサイ寺として親しまれている壱岐市石田町の西福寺で、アジサイが見頃を迎えましたと、
はいはいはい。
境内や参道を彩る白や紫などの花々は、今月下旬まで楽しめるということで、で、これ実を言うとですね、渋いことにですね、うん、うちの、今、職場に、学生が、実習生が来てるんですけども、はいはいはいはい、まあ、若い子なんですけども、はい、なんか聞いて見に行ったと言って、
なんか、は
い、すごい良かったって言って。
鎌倉のね、アジサイ寺が有名ですよね。
そうですよね。う
ん、
で、昨日、実を言うと僕が、箱崎、
はいはいはい、
箱崎、壱岐の箱崎じゃなくて、福岡の箱崎にちょっと研修があったので、で、そしたらなんか箱崎の駅でやたら人が降りるから何かと思って、箱崎郡もなんか、アジサイ祭りっての、
ね、やってますよね。
はい、てたり、今なんかアジサイブームなんですね。
まあ6月だからですね。
そうですね。
これでも花じゃないんだよね、はい、この部分ね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
え、
これ額の部分なんですよね。みんなが花だと思ってるところ。
あ、じゃあ真ん中にポチポチポチ
ってあるじゃないですか。そうそうそう、ちっちゃいのが花、あれが花、見たいですよ。
あ、なるほど、素晴らしいこと聞きましたよ。皆さん、はい、
最近ね、なんかいろんなアジサイ出てきてますもんね。
そうですよね。
外国から入ってきてるのね。
はい、いや、なんか、なんかこの前テレビで見たのは、なんか、馬の顔みたいなアジサイとかですね。なんかそんなもありますよね。
というところで、うん、まあ、こちらですね、寺が約30年前から植え始めて、現在は約25種類、うん、約1000株に増えた、うん、苔や竹が自生する庭や散歩、散策道の周辺で鮮やかに咲いている、はい、西福寺であった茶会に参加した後、散策道を歩きながら紫陽花を見ていた女性のグループは、うん、どの紫陽花も手入れが行き届き、彩りどりで綺麗と話したということで、うん、まあ、さすがにもう見頃は終わるでしょうから、はいはいはい、来年とかですね、もし興味のある方は、はい、ぜひ伺っていただけたらと思います。
はい。
はい、続きましては、ちょっとツイッターから拾った情報なんですけども、2つ紹介したいと思います。1つ目はルー大柴さん、タレントのですね、ルー大柴さんのツイッターなんですけども、もうご存知の方もいっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、ルー大柴さん、最近長崎ローカルの番組で息に飲みに、じゃなくて、撮影に来られておりました。今、飲みにって言ったのはちょっとわざとなんですけども、っていうのも、この番組、長崎県内のいろんな居酒屋さん、飲み屋さんを、回るっていう番組らしくて、夜うじげという番組らしいんですけども、それで、壱岐にも来られて、壱岐のいろんな飲み屋さんを回られたみたいで、ちょっと確認できてるだけですけども、ゆうさいさんだったり、三平さん、だったり、がんこさんだったり、あとは、スナックテルさんとかですね、そういうところにも行かれて、いろいろ、やっぱりお酒を飲まれて、楽しい話をされて、食事をされてというような感じで、で、こちら、ルーさんの、ツイッターなんですけども、こちら、2018年6月14日、17時6分のつぶやきなんですけども、壱岐でのロケもエンジョイ、夜の8時でも明るいです、ということで、ハッシュタグで、夜うじげ、壱岐、長崎麦焼酎という風につけて、ツイッターで配信していただいております。一番最初の写真が三平さんの入り口のところで、あとはゆうさいさんの写真とかですね、あとちょっと他の店はちょっと何とも言えないですけども、写真を撮っていただいております。そしてツイッターの話もう一つ行こうと思うんですけども、壱岐の発見鶴崎ゼミっていう、アットマーク、IKI、アンダーバー、TSURUZEMI、鶴ゼミですね。壱岐、アンダーバー、鶴ゼミ、壱岐の発見、鶴崎ゼミ。こちらはなんですけども、長崎大学経済学部3年。鶴崎先生のゼミとのことなんですけども、私たちは4月から壱岐の企業の方々と一緒に活動しています。これから私たち12人とクライアントさんと協力して壱岐を盛り上げていくべく、壱岐の魅力的なところを紹介していきたいと思います。フォロー、リツイートお願いいたします。ということで、これ4月21日のつぶやきだったんですけども、そのつぶやきが壱岐の発見ということで、いろんな壱岐で発見したものを、紹介していただいてて、今まで8個紹介していただいております。で、それが6月16日に壱岐の発見第8弾として、今回は壱岐の北端にある壱岐イルカパークを紹介します。ここではこんなに可愛いイルカたちを目の前で見ることができ、スタッフの方も親切にイルカのことを教えてくれます。入園料も大人200円とリーズナブルなので、ぜひイルカたちに癒されに行ってみてくださいということで、イルカパークの、玄関の写真、そして、イルカたちの泳いでる写真、飛び跳ねてる写真、餌をもらってる写真とかですね、そういうのも載せてくれてまして、これは非常になんか、壱岐をですね、わかりやすくアカウントでですね、紹介していただいて、他にも、これまでに紹介していただいたのが、まず第1弾っていうのが、郷の裏にあるケーズカフェさんのホットサンドとかですね、あと第2弾では小島神社、第3弾では錦浜、第4弾では、さっきの錦浜で、シーガルインさんが経営しているグランビーチ、グランピング施設ですね。グランビーチ。そして、第5弾は、くよし浜。第6弾では、春一番の塔。第7弾では、ニュースでも何度か取り上げさせていただいた、壱岐の御朱印帳が紹介されております。この、アカウントですね、これからももう、まだまだ、いろんな壱岐の発見っていう形で紹介していただけるんじゃないかなと思いますので、先ほども言いましたけども、アットマーク、IKI、アンダーバー、ツールーゼミ、TSURUZEMI ですね。こちら、ツイッターされてる方は、フォローしてみてはいかがでしょうかと。はい、いうことで、ツイッター情報を終わりたいと思います。そして続いてはですね、先週
あの、ワールドカップ情報ということで、この放送の後ですね、一週間分の今日の注目カードみたいなのを紹介させていただいたんですけども、意外と、あ、なんかあれ参考にしてサッカー見たよとかですね、言っていただいた方がいたので、ちょっと調子に乗って、あの、今週もやってみようかなと思うんですけども、まず、このポッドキャストが配信される6月19日の注目カードと言いましたら、もちろんもうこの試合しかないなと思うんですけども、日本対コロンビア戦ということで、まあこの日本代表これまでワールドカップに向かうにあたっていろんなですね、ごたごたはありましたけども、やっぱり日本人として日本代表ってのは応援したいなと思いますので、この火曜日ですね、9時から、もうこれ FM とかで聞かれてる方はもう結果知ってるよなんて方もいっぱいいらっしゃると思いますけども、まあポッドキャストの方は火曜日から配信ということなので、この日本対コロンビア、ぜひ9時からですね、応援しましょう。そしてついでに言えば、その後の3時からですね、夜中の際27時から行われるロシア対エジプト。これはあのグループ A 開幕戦で、大勝したロシア。そして、初戦で惜しくもウルグアイに、あの、ゲーム終了ギリギリに点を決められて負けてしまったエジプト。もう崖っぷちのエジプトと、あの、今回最弱なんじゃないかと言われてたロシア、大勝したロシアの戦い。これが2位争いのですね、キーになる試合だと思います。ますので、これも熱くなるんじゃないかなと思います。そして水曜日、6月20日の水曜日なんですけども、この日の注目は何と言ってもイラン対スペインということで、初戦をポルトガルと引き分けたスペインと、初戦アジア勢で勝利を収めたイラン。このイランが勝ち抜くためには、スペイン、ポルトガルのいずれかにやっぱり引き分けるということが必須になってきます。で、どっちかというとですね、僕の予想なんですけれども、イランが引き分けれるとしたら、ポルトガルよりかはスペインかなと思いますので、スペインに対してイランがなんとか引き分けに持ち込めれるかどうか。これが、6月20日27時キックオフ。まあ、21時3時ですね。キックオフになりますので、よかったらこれにも注目していただけたらなと思います。そして、6月21日木曜日なんですけども、こちらの注目カードはアルゼンチン対クロアチア。さっきから27時スタートの試合ばっかりなんですけど、こちらも27時スタート。で、初戦、アイスランドになんと引き分けてしまったアルゼンチンと、まあ、順当にナイジェリアを下したクロアチア。ここでクロアチア、勝てばもう決勝トーナメントがぐっと見えてくるので、当然本気できますし、アルゼンチンはここで引き分けようもんなら、もしかしたら予選グループ敗退なんていうことが、現実味を帯びてきますので、ここはアルゼンチンは何としても負けられない。これはものすごく熱い試合になるんじゃないかなと思います。そして、6月22日金曜日なんですけども、こちらの注目カードは、これはちょっと地味に思われるかもしれないですけども、12時、24時キックオフのナイジェリア対アイスランド。先ほど見たアルゼンチンになんとか引き分けたアイスランドとクロアチアに負けてしまったナイジェリア。ここで両方チームとも勝たないとも予選突破っていうのは、やっぱりかなり目が薄くなってしまうのかなと思いますので、人口33万人と言われるですね、アイスランドなんですけども、その小国アイスランドがナイジェリアに対して勝利を収めることができるか、これは注目のカードかなと思います。そして、6月23日土曜日なんですけども、こちらの注目カード、これまた27時キックオフなんですけども、ドイツ対スウェーデン。この試合、初戦を落としてしまったドイツ、そして、スウェーデンということで、ドイツとしてはこの試合、スウェーデンに引き分けるようでしたら、もしかすると予選敗退みたいなことがやっぱり現実味を帯びてきますので、ドイツとしてはぜひとも勝ちたいところ、これはもう、非常に、熱い打ち合いになるんじゃないかなと予想しております。そして、最後が6月24日の日曜日、この日でグループリーグの第2節、がですね、全部終わるんですけれども、この日はもう何と言っても、24時から行われる、日本対セネガル。まあ、コロンビア戦がどうなってるか今の時点ではわからないですけれども、いずれにしろコロンビア戦ではやっぱり大変に、勝ち点1を収めてた、勝ち点3を収めたら万歳だなって思うんですけれども、まあ、セネガル戦に負けるなんてことがあったら、もう予選敗退ここで決まってしまうなんてシチュエーションももしかしたらあるのかなと思っております。ということで、この試合は やっぱり勝たなきゃいけない、せめて引き分けに持ち込まなきゃいけないということで、日本の奮闘に期待したいと思いますということで、本当に需要があるのかわからないですけども、グループステージの第2節を中心に注目カードをお知らせいたしましたということで、来週も好評だったらやろうと思います。ワールドカップ情報でした。
生き島ポッドキャスト。
この番組は生き島フェイスブックページの管理集団 IKEYES11 の制作配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。 Facebook をされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと、生き島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。